本日は賜物としての聖霊をいただいて主イエスを証ししようというお話です。私たちの救い主イエス様が十字架の死からよみがえられ、人たちに現れた時に次のように語られました。使徒言行録1章4節です。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。父の約束されたものとは、ペンテコステの祝福、聖霊降臨のことでした。で、それはヨハネ福音書の14章から16章まで、イエス様が最後の晩餐の席で語られた約束でもありました。果たしてユダヤ教で穀物の収穫を感謝する五旬祭の日に、それは実際に起こりました。主イエスが天に昇られてから10日後のことです。エルサレムのある家の2階に集まって祈っていた弟子、人たちの上に突然神の霊が下りました。嵐が吹くような激しい風の音がし、炎のような舌が現れて一人一人の上にとどまりました。この物音のために多くの人たちがエルサレム中から集まってきました。そして人たちはいろいろな国の言葉で語り出すという不思議なことが起こりました。実はこのエルサレムには世界各地に散らばっていた敬虔なユダヤ人が帰ってきて、そこに住んでいたわけで、信仰生活を営んでいたわけですけれども、聖霊を受けた人たち、また弟子たちはそれぞれの国の言葉で、地域の言葉で神の偉大なる御業を語るようになったのです。自分たちの故郷の言葉で神の御業が語られている、それもあのガリラヤの、この自分たちの地域ではあの片田舎の人たちが語っているということで、エルサレムの住民はあっけに取られる思いでした。その住民に対してペテロが立派な説教を始めました。いわゆる書3章、先ほど昭恵さんにも読んでいただきましたけれども、この御言葉を挙げて聖霊が下ったのだ、その御言葉予言が実現したのだというふうに語りました。そして主イエスが十字架刑で殺されるままにならず、死からよみがえられたのだということも証ししました。そしてペテロは続けてこう言いました。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。36節の御言葉です。ここに来てやっとエルサレムの住民たちは悟りました。2ヶ月前に十字架につけて殺せと自分たちが騒いだあの青年イエスという人物は、ユダヤ人たちが2000年間待ちに待ったメシア、救い主だったのだ。聖霊が下ったのではっきりとそれを彼らは悟ることができました。それでその青年を自分たちが殺してしまったのだということも悟り、狼狽し始めました。で、狼狽する聴衆にペテロは次のように進めました。38節、悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり 私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。本日は悔い改めて聖霊の賜物をいただいて主イエスを証ししようというお話です。聖霊降臨が信じる者の心を変えて証し人としてくださるからです。さて、この聖霊降臨ペンテコステというのは教会の誕生日だというふうに言われることがあります。これもうちょっと正確に言うのであれば、聖霊降臨は新約時代の教会の誕生日だと理解するのが良いと思います。聖書には新約聖書があり旧約聖書があるわけです。で、旧約聖書のに出てくるイスラエルの民を導いたのは誰かというと、私たちと同じ主なる神様、彼らの心を変えて神様に従う群れに成長させてくださった、彼らを教会として用いてくださったのは同じ主なる神様です。旧約新約、教会としてつながっている、一体になっているわけです。ですから聖霊降臨は新約時代の教会の誕生と考えるのがいいと思います。でもこの聖霊降臨によってキリスト教会というのは劇的に変えられることになりました。その最たる例は使徒ペテロ自身です。イエス様が逮捕されて十字架への道を歩み始めた時に、ペテロは自らの命の危険を察知しました。それで自分も殺されるのだというふうに感じてブルブル震えて、恐怖のあまり呪いの言葉さえ吐いて、イエス様なんて私とイエスなんて関係ない、自分と関係ないというふうに否定してしまいました。ところが聖霊を受けると威風堂々たる証し人にペテロは変えられました。その説教を信じてその日のうちに洗礼を受けた人たちは3000人に上るというふうに41節に記されているいます。で、この聖霊降臨についてヨエル書だけでなくてエレミア書の31節もそのことをあらかじめ記しています。聖霊が下ると主なる神は人の悪を許し人の罪に心を止めることがなくなるというふうにエレミアは語りました。神は悔い改めた者の心に神の言葉戒めである律法を書き記してくださる。聖霊降臨によって旧約のイスラエルの民が体験したことのないような心の清めが起こるのだ。神の霊が信じる者の心に住むようになるのだということをエレミアは教えています。で、そのことが実際にペテロをはじめとする弟子たちに起こりました。新約時代のキリスト教会は旧約のイスラエルの民とは全く異なる祝福を手にするようになりました。教会は単なるユダヤの宗教から全地を祝福する世界規模、いや宇宙規模の教会に変えられたのです。変えられて発展するようになったのです。で、この教会の発展の力というのは聖霊が下って外部に対して主イエスを力強く証しするようになったところに新約時代の教会の力があります。証しする、主イエスを証しする、世の中に出て行って証しするというのは、教会にはさまざまな属性がありますけれども、その属性を使徒性というふうに呼んでいます。ペテロが使徒である、その使徒の性質を持っている使徒性というのが教会の4つの属性の中の一つとして挙げられるものです。 ょっと難しい話になりますけれども、教会にある4つの属性について復習もしくは初めて学んでみたいと思います。ちょっとお時間ください。一つ目は唯一性、教会が一つであるということです。どの時代の教会もどの地域にある教会も一つである。不思議ですよね。日本キリスト教団創価教会も隣にある越谷教会、聖書東京聖書学校吉川教会、外見からは全然違うんですけれども、中は一緒、同じ一つの教会です。それどころか、教派を超えて、この私たちの創価教会も線路の向こう側にあるリバーサイドチャペルも一つの教会です。主にあって一つなのです。日本の教会も韓国の教会も台湾の教会もアメリカの教会もヨーロッパの教会も主イエスにあって一つの教会です。またペテロやパウロが牧会していた教会も、もしくはアブラハムの祭壇の教会も、モーセが導いたアレノの教会も一つの教会。不思議な性質です、属性です。で、二つ目は聖聖、清い、神が聖書の聖ですね、清い、性質です。主イエスキリストの血潮によって買い取られた群れ、悪霊サタンの支配下から神の支配のもとに踏み込まれた群れ、それが教会であるから、清い、聖である、レビ記19章のようですけれども、清いということで神、教会の性質があります。3つ目は行動性と呼ばれている性質です。公という字に同じという字を書いて行動です。英語とかラテン語ではカトリックっていうふうに言います。最初の C が、最初の文字の C がですね、小文字、大文字だと、カトリック教会ですけど、小文字だと行動という意味です。で、それは何かというと、どの教会に行っても同じ信仰告白をするということです、平たく言うと。ですから私たちがどっか旅行に行って外国の教会行って礼拝捧げると、やはりそこでは使徒信条が告白されています。教会どこを切っても同じ信仰告白をしているということで、行動の教会言います。で、4つ目が使徒性、教会に属する人は誰でもペテロやヨハネと同じようにこの世に神様から 天国からですね、私たちこの世に使わされた伝道者である、証人であるという点です。このことに関してはヨハネの福音書20章21節で次のように主イエスが語られました。あなた方に平和があるように、神が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、私もあなた方を使わす。真理であるキリストが私たちをこの世に使わし、証人としてくださっているということです。これが使徒性です。で、この使徒言行録1章8節でもこの使徒性について主イエスは次のようにおっしゃっています。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊を受けると証人になるであろうではなくて、聖霊を受けると証人になってしまうということなのです。ですからこのペンテコステ聖霊降臨を受けて味わってからの教会というのは、悪い霊に支配されたこの世に出て行って主イエスの恵みを証ししてこそ、聖なる神様の祝福にますます預かれるようになっています。役割を果たして初めて私たち自身も祝福され幸せになるという構造になっています。教会の外に出て行ってイエス様の御言葉を行ってこそ、その恵みを、御言葉の豊かさを体験できるというふうになっています。 神様は教会をご自身の宝とし、また祭司の王国というふうにしてくださいました。この世で証を立てて、神様の祝福をお裾分けしてこそ、私たちは与えられた役目を果たすことができるのです。ところが、悪霊サタン、悪い霊はこの世の中で最も成功を収めた詐欺師なのです。みんな多かれ少なかれこの悪い霊に騙されています。世の中のみんなが、自分がもっと、もうちょっとお金が増えたら幸せになる、何度もお話していることですけど、もうちょっと地位が高くなったら幸せになるだろう、見た目がもうちょっと良くなったらもうちょっと幸せになるのに、もうちょっと気持ちのいいことをすれば幸せになる、そういうふうに考えて、勘違いして、疑わなくなってしまっています。ですから世界70億人以上の人間が、もうちょっと良くなるように、もうちょっとお金が増えて地位が高くなって気持ちよいことができてっていうふうに、世界規模で休みなく競争を繰り広げています。それが悪霊サタンの業績です。しかし私たち、自分たちが悟ったイエス様の御言葉を一つでも世の中に出ていって、徹底的に行うことができれば、世の中の人たちはパッと我に返ることができます。例えばいろんなことがありますけども、思い悩まず、いつも喜んでいる、絶えず祈る、どんなことがあってもそれについて感謝する、嫌なことをされても許して自分では復讐しない、人の悪口を言わずに敵をも愛して祝福を祈る、怒らない。でこのようなことを私たちが行うときに、悪い霊の催眠術から周りの人たちが解放されていく、解き放たされて癒されていく、ということを体験することになります。福音は神の力だからです。御言葉を行って聖霊に満たされた私たちが主イエスの証人となるときに、周りの人たちまでが神様の祝福を手にすることができます。こうして教会というのは神様の宝として、祭司の王国としての役割を果たしていくことになります。しかし私たち現代人には反省すべき点がたくさんあります。2000年前のこの使徒言行録2章、ペテロの説教を見ると、俺たちの救い主を殺したのはお前たちだって言われて、聞いていた人たちは本当に重苦しい思いで、悔い改め反省したことだと思いますけれども、同じように私たちにもできてないこと、悟っていないことがたくさんあります。現代人のクリスチャン、私も含めてそうなんですけれども、悔い改めて、せっかくイエス様を信じ、また賜物として聖霊をいただいたとしても、神様の御言葉を悟って行うということには怠惰な面があります。実際教会は御言葉の種を今の時代に至っても頑張って撒き続けています。だがそれを聞いてもちゃんと悟れる人が少ないようです。でイエス様は御言葉を聞く聞き手には4種類あるというふうにマタイ福音書13章で教えてくださいました。誰でも知っている御言葉かもしれません。最初の第一の人は、型に属する人は聞いても悟ることのない人、右から左ということです。そこに悪いものが来て心の中にまかれた種を奪い取っていく、そうやって奪い取られてしまうタイプの人がいます。で第二のタイプは聞いて喜んで受け入れるが、自分に都合が悪いことが起こってくるとつまずく人。日本人のクリスチャンの多くはこの段階でつまずいているんじゃないかと思います。 第3、聞いて喜んで受け入れるが世の煩いや富の誘惑によって実らない人。第4、素直に聞いて悟る人。100倍、60倍、30倍の実を結ぶ人。この4つに分かれると。で、私たちの多くは世の中で、先週もお話ししましたけども、変人と思われるのは実は嫌ですよね。それで本当は行った方がいいんですけど、せっかく教会で学んだ御言葉を胸に入れても、心の中に入れていても、周りの人の顔色を伺ってしまって都合が悪くなると普通の人に戻ってしまう。それが信じ始めた時から起こっているものですから、10年20年30年教会に通ってもなかなか実を結ばないということが起こっています。聖霊の賜物を発揮して御言葉に従うという、そういうこと自体をこう手控えてしまうからです。日本には本物のクリスチャンはいないのか、外国人による160年間の日本宣教は何だったのか、日本は宣教師の墓場なのか、反省させられます。次に教会指導者の課題もあります。その証しをするということの実りに関して、ちょっとお寒い状況であるにもかかわらず、牧師、まあ私もそうかもしれません、韓国人や台湾人の先生方から上から目線で見られるのに耐えられないというところがあります。で、外から見れば彼らの方が大きな実を結んでいて羨ましいわけですけども、せっかく台湾人韓国人が助けようとして日本に来てくださって、もうですね、なかなか日本人、なかなか彼らから学ぼうというふうに素直になれない。それで事態を悪化させているところがあります。例えば韓国の教会ですけれども、日本アメリカのように教会も世俗化してきたというふうに言われることもあるし、また異端の教会もたくさんあることも事実です。でもそれにもかかわらず、一部には100倍60倍30倍の実を結ぶそういう教会があります。そういう教会と比較するのであれば、いろんなことが分かってきます。日本では私たちで信仰生活していると、聖書の言葉よりも科学とか哲学とか、そういう世の中の高級な学問、もしくはテレビとか小説に触れると社会常識に目を開かれるわけですけども、そういう高級な学問や社会常識の方が聖書の言葉よりも価値が高いと思ってしまうことがあります。神様は万物を作ったというふうにおっしゃってるわけですけども、ダーウィンの進化論の方が信憑性があると思ってしまう時があります。聖書はに従うとこう負け組に見えるような生き方をすることがあると思いますけども、それよりもお金を稼いで立身出世を成し遂げた成功者たちの話の方に心を奪われてしまうことがあります。教会の中でさえそういうことが起こります。私たちの隠れたところで見せる行動がそれを実証してしまっていると思います。進化論を信じないとクリスチャンの間でもバカじゃないかと思われることがあります。イエス様を信じましょうと伝道すると、世の中で変人扱いされることがあります。悪霊の働きをよく知って聖霊の賜物を用いるクリスチャンは迫害されることがあります。でもイエス様は2000年前に天に帰られましたけれども、いつか必ずこの地上に戻って来られます。で、その時に、いただいた賜物としての聖霊をどのぐらい神様のために用いましたかと、イエス様が帰って来られたら質問されて、私たちは人生の決算をする時が必ずやってきます。また25章タラントンの例えにある通りです。1タラントンは6000日分の賃金ということですから、1日1万円稼ぐとすると 6000万円の、賜物1タラントンを預かるという、ことがあります。で、5タラントン預かった人はまた25章では早速商売をしてさらに5タラントン儲けました。2タラントン預かった人も早速商売をして同じように2タラントン儲けました。ところが1タラントン預かった人は穴を掘ってそこに埋めてしまったから全く増えなかった。私たちそういう増えなかったタイプに属してはいけません。中途半端な信仰に生きるとせっかく6000万円相当の賜物をいただいてもそれが無駄になってしまいます。世の中で変人扱いされるかもしれないという恐怖に従うとそんなことになってしまいます。これではいけません。人には誰でも死ぬ時がやってきます。その時誰しも自分の生涯を振り返ってみることでしょう。今週もう自分の命はなくなる、神のもとに帰るかもしれないと思う時が来ると思います。その時に自分は主イエスを証しして周りの人たちに神様の祝福をちゃんとお裾分けしてきた、幸せな人生だったと満足する方がいらっしゃいます。その人の生涯というのは真理であるキリストの土台の上に自分の人生を立て上げた人です。でもその反対に自分がやりたいことばっかりしてきた、主イエスを証しすることに乏しくて、周りの人たちを蹴散らしてしまったりバカにしたりして虚しい人生を送ったと思われる方も生じると思います。そういう方の人生は生涯は自分の気持ちフィーリングに従ってしまう、人間の知恵に従う、人間の知恵の上に人生を立て上げる虚しい生涯だったと反省することになると思います。神様がくださった賜物としての聖霊をちゃんと用いているかどうか、最初のテストは自分が周りの人たちから変人だと思われていいかどうか、そういう覚悟ができているかで決まってしまいます。覚悟ができていれば社会に出て行って証しをすることができます。でそうして初めて主イエスの恵み深さ、御言葉の豊かさというのを体験できるようになります。大丈夫です。それは主イエスが通られた道でもあります。迫害もあるかもしれませんけれども、絶大な御守りが主イエスから来ることでしょう。今日はペンテコステです。聖霊なる神様の賜物を受け取って新しくされて証人としての人生を共に歩み出したいと思います。そこからこれまでとは次元の異なる祝福された人生が始まります。残りの人生が最高の人生になるように今日一歩踏み出したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、聖霊を私たちに注いでください。大胆にイエス様の恵み御言葉を証しするものに変えてください。どうか日本の教会を用い、アジアの教会を用いて世界を変えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。